夜長姫と耳を、坂口安吾。俺の親方は飛騨随一の名人と謳われた匠であったが、夜長の長者に招かれたのは老病で式の近づいた時だった。親方は身代わりに俺を推薦して、これはまだ二十の若者だが、小さいガキの頃から俺の膝元に育ち、特に仕込んだわけでもないが、俺が工夫の骨董は大可なく得得しているやつです。50年仕込んでもダメのやつはダメのものさ。青笠や古釜に比べると後者ではないかもしれぬが、力のこもった仕事をしますよ。宮を作れば継ぎ手や宿地に俺も気づかぬ工夫を編み出したこともあるし、仏像を刻めばこれが小僧の作家といぶかしく思われるほど深い命を表します。俺が病気のために余儀なくこやつを代理に差し出すわけではなくて、青笠や古釜と技を競って劣るまいと俺が見込んで差し出すものと心得てくださるように。聞いていて俺が呆れて、ただ目を丸くせずにいられなかったほどの過分の言葉であった。俺はそれまで親方に褒められたことは一度もなかった。もっとも誰を褒めたこともない親方ではあったが、それにしてもこの突然の褒め言葉は俺を全く驚愕させた。当の俺がそれほどだから、多くの古い弟子たちが親方はもうろくして途方もないことを口走ってしまったものだと言いふらしたのは、あながちそねみのせいだけではなかったのである。夜長の長者の使者アナマロも兄弟子たちの言い分に理があるようだと考えた。そこで俺を密かに別室へ呼んで、お前の師匠はもうろくしてあんなことを言ったが、まさかお前は長者の招きに進んで応じるほど向こう水ではあるまいな、こう言われると俺はムラムラと腹が立った。その時まで親方の言葉を疑ったり自分の腕に不安を感じていたのが一時にかき消えて、顔に血が込み上げた。俺の腕じゃ不足なほど夜長の長者は尊い人ですかい。はばかりながら俺の刻んだ仏像が不足だという寺は天下に一つもないはずだ。俺は目もくらみ耳も塞がり、叫び立てる我が姿を時を作る鶏のようだと思ったほどだ。アナマロは苦笑した。相弟子どもと鎮守の祠を作るのとは訳が違うぞ。お前が腕比べをするのはお前の師と並んで飛騨の三名人と謳われている青笠と古釜だぞ。